的に語りスト。
こんにちは、コンビニ語りスト第35回、コンビニ多店舗経営をスムーズにするビジネスコーチの久能勝也です。
はい、こんにちは、エースジャパンリテイリングの阿部です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、今日はですね、2026年、はい、一発目なんで、うん、ちょっとスケール大きめに、テーマを用意しました。
はい、
はい、セブンイレブンおよびコンビニ業界変革大予想2026。
おお、来ましたね。かなり深いというか、はい、重たいというか楽しみというか、はい、はい、語りがいがあるかなと思います。
そうですよね。
はい、
はい、でなんかどんなトピックになるのかなとかってちょっと思ったんですけど、うん、まあ、人手不足になりますよとか、はい、まあ、物価上がります、賃金も上がっていくし、うん、まあ、それに伴って消費行動もきっと変わっていくだろうと、うん、いう中で、きっとコンビニビジネスは、うん、あの大きな影響を受けますよね。
そうですね。はい、
はい、まあ、なので、まあ、あの安倍さん視点で、はい、2026年何が変わって何が変わらないのかっていうのを、うん、
はい、
ちょっと整理して、いただいて、
そうですね、
はい、皆さんにそのなんだろう、備えていただくヒントにしていただければなと、うんうん、
はい、
思ってこのテーマにし
ました
。
わかり
ました
。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
ってことで早速、
うん、
前提を整理しましょうと、まあ、環境的なところ、
はい、いいですね。
はい、ビジネス環境はどうなのかっていうことなんですけど、
うん
うん、まあ、ざっくり考えると、まあ、人手不足は続きますよねと。
そうですね、変わらず、まあ、景気にあまり関係なく、人手不足はずっとね、うん、これからも続くだろうなという感じですね。
そうですよね。
うん、
で、原材料費とか物流費が高止まりするっていうのも、うん、まあ、そんなになんかテコ入れがされる感じでもなさそうだなと。
はい、そうですね、物価高も含めて続きそうですよね。
そうですよね。
うん。
で、じゃあ、買う方ですね、消費者は、
はい。
なんとなく、まあ、僕の、感覚だと、値上げには慣れてきたよね、と。
うん。
うん。値上げしても、まあ、全体上がってるしってことで、そんなに驚くなくだったりとか、なんだろう、文句を言うって言うとあれだけど、なんで値上げすんだ、この野郎、みたいな話にあんまりならなくなってきたんじゃないかなと。でも、とはいえ、食料品値上げしてくると、お財布は厳しくなってくるんで、
はい。
なんか選ぶ目というかね。ここにはお金かけるけど、だこっちはまあ安くていいか、みたいな。
うん、うんうんうん。
そんな風に、高いお金出していいものっていうのを選ぶようになってきてるんじゃないかな、みたいな。
そうですね。まあ、こう、昔ほど、この衝動的にね、買い物をするとか、選んでしまうとかっていうのは、うん、なかなかしづらくなりましたよね。
そういう変化はやっぱり現場でも感じますか？
いや、本当に、こう、昔よりもというか、
うん、
例えば、一人当たり3点、まあ、3品ぐらい、買い物してたものが 2.7 品になったりとか、まあ、平均ですよ。ちょっとこう、買い上げ点数とか、
はいはいはい、
まあ、買い上げ単価は、まあ、もちろんね、売価が上がっているので、
うん、
まあ、それなりにこう、単価って上がっていくんですけど、
うん、
やっぱ点数で見ると、お店によっては、ちょっと落ちてきたなっていうふうに感じるお店もあるんじゃないかなって思いますね。
なるほど。なるほど。じゃあまあ、一回コンビニで使える金額って、大体こう、頭の中になんとなくあって、その範囲の中で、はい、やりくりしてると、うんうん、まあ当然ね、売価が高くなれば点数減っちゃいますもんね。
はい、うん、そうなりますね。
なるほどね。
はい、
それで、まあ、なんか政策的なところあんまり踏み込まないようにしますけど、その、うん、高市さんになって、高市首相になって、はい、その、うん、最低賃金の引き上げペースっていうのは、
はい、
なんかこう、何年までにいくらみたいなのが結構大々的に世間に対して言われてたけど、うん、それは緩めてもいいんじゃないの、はい、みたいな感じには、
うん、出ましたね、
なってるじゃないですか。
はい、
うん。これはなんか業界としてはどんな風に捉えてらっしゃるんですか？
いや、これはね、まあ、ちょっとこう安心したという点と、
うん、
まあ、とはいえ、ね、うんうん、上げていかなきゃいけないという現状も含めて、
うんうん、
まあ、とりあえず、その1500円っていうね、目標があったので、 ね。まあそうなると、じゃあ今年は90円、100円近く、また最低時給上がるのかというところは、やっぱりこう、私たち将来に向けての不安の大きな要素でもあったんでね。
そうですよね。
まあそれが、じゃあ、その目標がなくなって、どのぐらいのペースになっていくのかっていうのは、まだね、もちろんわからない中ではあるんですけど、まあ、ほっとした部分と、とはいえ、やっぱり賃金はね、上げていかなきゃいけないなっていう、その企業努力みたいなところは、継続していかなきゃいけないのかなっていうのは思ってます。
まあだから、いずれ上がっていくし、なんだろう、人を雇う立場としては、上げていかなければいけないが、ちょっと猶予期間ができたかな、みたいな感
そ
じ
の
なんです
ぐら
か
いで
ね。
すね。
まあでもなんかそういうふうに捉えるのが、なんか現実的な感じはしますよね。
そうですね。
まあ、っていうのが大体ね、環境的な、その外部環境的なところなのかな、というふうに思いますと。で、その中で、じゃあどうやってオーナーさんとか、まあ、社員さん、従業員さんとしては対応していくと、素敵なコミュニケーションができるのかっていうところなんですけど、なんかこの辺は安倍さんの作戦は、どんなふうに
そ
お
う
考え
で
なんです す
ね。
か？
やっぱりこう、コンビニ経営をしていて、もちろんこう、売り上げを上げていくことっていうのは、常々、やっぱりその努力はしてるわけなんですけども、やっぱりなかなかそんな簡単に上がらないんですよね。
そうですよね。
まあ、そんな中で、まあ、使える経費という部分のコントロールは、やっぱりこう、経営としてはね、やっぱりしっかりやっていかなきゃいけないし、向き合っていかなきゃいけない中で、まあ、人件費をどのように使っていくかっていうのは、すごく、多分悩みが尽きない、大きなポイントじゃないかなっていうのは思いますね。
人件費は、じゃあそういう意味で言うと、どういうふうに使うのが良
そうい
ん
で
です すかね。
ね。
まあ、バンバン使えば売り上げ上がるかっていうと、そうじゃないよねってなってきてるとすると、
まあ、もちろんね、どのぐらいが、じゃあ、売上に対してどのぐらいの人件費が適正なのかって、まあいうところは、まあちょっとね、今日そのお話すると長くなっちゃうんですけども、やっぱり使える人件費っていうのは、まあお店の中で、まあ売上とかね、売上総利益っていうところを参考に、しっかりと設定しなければいけないなとは思うんですよね。ただ、最低時給が上がるからといって、ずるずると人件費を上げ続けてしまうのは、まあ非常に危険。
そう
な
です
のか
ね。
なっていうふうに思うんですよね。まあ、そんな中で、まあ、最低時給は上げつつも、全体の人件費というのがどれだけ抑えられるかっていうのは、やっぱりこう、利益を保持するというところでは、非常に大事なんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。まあ、そうなると、やっぱり一人当たり、まあ、こう、一人当たりのまあ生産性というか、ね、働きぶりというものを、もっともっと効果的にしていく必要はあるし、時には、まあ、人事といってね、まあ、人数を減らしていくってことも、まあ、やっぱりしていかなければいけないですよね。
やっぱり、その PL 見て人件費率を一定に抑えようっていうふうに、やっぱ考えるべきですよね。
そうですね。まあ、コンビニ
まあ、
会計の中で、やっぱりどうしても人件費率って非常に高いので、まあ、人件費のコントロールっていうのは、経費コントロールの中でも非常に大きなウェイトを占めていたりするんでね。もちろん、その、抑えすぎも良くないと思うんですよ。人件費を抑えすぎるというのは良くなくて、前提はやっぱり従業員さん一人一人の給料を上げてあげることっていうのは、非常に大事ですし、例えば、社員さんとか、店長さんたちのお給料とか、ボーナスを出してあげたいって、やっぱり思ったら、まあ、上限の人件費は変えずに、じゃあどうやって給料上げるのって言ったら、やっぱり人情を減らすしかない、みたいなところは、あるんですよね。まあ、そうすると結構大きな決断が必要になってくるかなって思いますけどね。
で、例えば、だって、その人事っていうか、一つの時間帯に10人もいる業態じゃないじゃないですか。10人を9人に減らすとかいうことではないとすると、まあ、3人が2人になったりとか、2人が1人になったりとかするわけですよね。結
そうで
構
す
減り
ね。
ますよね、割合としては。なんか
そうで
1
す
割
ね。
削るってできそうだけど、3
まあ、5
人が
割
2
削る時間もあるってことですよね。
人。ねえ。そう。でも実際そういうことは起こっている。
もう、もちろんうちのグループでもそうですし、まあ、近隣のね、私の知り合いのお店さんなんかも、やっぱり3人次から2人次、2人次から1人次、みたいなところの、やっぱりオペレーションに、シフトしていっているっていう現状はありますし、まあ、そんな中でね、かといって、じゃあ、人事減らしたからお店がね、崩壊しちゃいましたとか、ね、掃除が間に合ってませんとか、いうことでね、お客様に迷惑がかからないようにしていかなければいけないっていうことは、まず大前提の中でありますけどね。
なるほど。まあ、そうすると、じゃあ、そうか。ある程度、しょうがないんですよね。
そうな、まあ、それがね、こう、負担だってやっぱ感じちゃう従業員さんもいらっしゃると思うんですよ。なんかこう、人数が減っちゃってね、なんか忙しくなっちゃったとか、これじゃお客様に迷惑かかっちゃうとか、いうことも、まあ、あると思うんです。でも、そんな中で、じゃあどうすれば、ね、こう、自分たちももう少しその負担が軽減できて、お客様にも迷惑かけずにね、こう店舗オペレーションを回していけるかっていうのは、やっぱりお店の課題としてしっかりと、こうみんなが共通認識で、持って、こう標準化していくっていう言い方はがあるんですけども、まあみんなでうまくね、こう回していければいいのかなと思うし、みんなの理解が、やっぱり、その、なんて言うんでしょうね。少ない人事でお店をしっかり回していくっていうことにつながると思うので、これは本当にね、みんなの意見を聞くっていうのも、またすごく大事かなって思います。一方的になんか人件費減らしたいから、一人で頑張ってとか、二人で頑張ってみたいなのって、結構無責任になっちゃうというか、
まあ、
無
そうで
茶
すよ
言うな、
ね。
みたくなっちゃうんですよね。だから、まあ、従業員さんの意見とかね、そういったところも、まあ、ちゃんと組みながら、お店の経営ができると、なんか、きっと従業員さんって相談に乗ってくれるし、親身になってね、どうしたら、ね、お店の経営が安定してね、いけるんだろうってことも、きっと分かっていただけると思うんですよ。
経営側が従業員に相談をするっていうふうなそうアクションを取ると、あとアクションを取りましょうっていうふうに、僕は例えばじゃあ、クライアントの経営者に、そういうのはどうなんですかって聞くと、いや、そんなこと言ったら大変だからって言われること多いんですよ。
ああ、そうなんですね。
うちの従業員にそんな相談なんかしたら、人増やせ、仕事減らせ、時給上げろって言うだけだから。
ああ、なるほど。
今でも大変なのに、これ以上何をしろって言うんですかみたいな。で、こう結構反射的にね、思っちゃう、その経営者の方って少なくないと僕はちょっと思っているんですよ。なので、もちろんそうじゃない、組織に絶対したいじゃないですか。なので、なんかこう、安倍さんにちょっと皆さんにリスナーさんにヒントとして、実際にそういう相談したら、こんな建設的な意見がありましたとか、こんな建設的な意見を実際に現場に反映させて、こんなに全体良くなりましたみたいなエピソードってなんかありますか？
そうですね。まあ私のグループですと、まあ基本的にこう、ボトムアップというか、まあアルバイトさんやパートさん主体のね、こうお店作りっていうのを、まあ目指しているし、まあ今もまだまだね、完成体ではないのかなって思ってるんですけど、やっぱりこう、なんでしょう、やっぱりね、作業なんですよね、仕事量。これが、やっぱり、その、やっぱ仕事ができる人に対して仕事が多く行きがちというか、負担がね、多くかかりやすい。 っていうのもあったりするので、
あるあるですよ、これは。はい。
です
仕
ね。
事ができて早くて責任感強い人が、同じ時給でめちゃくちゃ仕事してるっていうのが
そうですね。
よ
そう
くあ
です
るこ
ね。
とですよね。
でもやっぱそういう人には、もっと、こう、大きな、まあ責任というか期待をね、与えてあげた方が、より会社としてね、お店として成果が出しやすい。ね。で、そういった作業を、やっぱりこう、他にね、こう分担してあげるっていう部分は非常に大事で、まあ私なんかは、その作業割当表っていうね、こう、じゃあ何時から何時はこれをやるみたいなところの、そのスケジュールを、まあ従業員さんが作ってるんですよね。で、まあその従業員さんが、まあ実際に作業割当表を作ってみて、まあ実際に自分で動いてみて、ね、そんな中で、ちょっとこの時間の、はこのお客さんが多いから、ちょっとこの作業を入れるの難しいですね、とか、逆にこの前の時間帯で先にやるようにしますとか、いうことが、まあ、事業者の意見としてすごく出てくるようになったなと思ってます。で、
なる
今
ほ
ま
ど。
では、本当に一方的にこれ通りやってくださいみたいな
そうですよ
感じ
ね、
の
最初
こと
は
で
ね。
ね、そうなんです。一方的に作ってね、やってもらってたんですけど、今はもう柔軟に、まあ、従業者さんに、まあ、納得のいくね、お仕事の仕方。もっと効率的なね、お仕事の仕方みたいなのを発信してもらうようにしたら、すごく今はね、上手にやってくれてるなって感じはしますね。
なるほど。じゃあもうその現場に応じた、現場の実際の、動向に応じた作業割当てを、その本人がちゃんと考えてくれて提案してくれると。
そうです
まあ、
ね。
それだけでもだいぶすごい生産性上がりそうですもんね。
全然違うと思います。
そうですよね。なるほど、なるほど。一方で、じゃあ人件費率が上がってきて、経費率が上がってきて、まあ、ほっといたら上がっちゃう。じゃあ、経費率コントロールしないと利益が確保できないってなったときに、例えば、廃棄を減らそうとか、いうアプローチで、経費コントロールしよう、利益を確保しようっていう、やり方もあると思うんですけど、その方向のアプローチはどう思われますか？
まあ、廃棄のコントロールについては、多分どのお店もコンビニエンスであれば、大きな課題だと思うんですね。で、廃棄を、もちろん少ないに越したことはなくて、で、もちろん商品を捨てるという行為ですから、ね、もちろん今の時代にはそぐわない、行為であるのは間違いないのでね、もち
な
ろん
るほ
少
ど。
ないに越したことはないんですけども、ただ、その対極にあるというか、廃棄を減らす。やっぱそれがね、発注を減らすという行為につながってしまうと、機械ロスにつながってきてしまうので、この機械ロスが起きてしまうと、まあ売り上げはもちろん、お客様の期待をね、にそぐえないという部分では、ちょっともったいないことが起きてしまうの
そうですよ
で、
ね。
こう安易に、この廃棄をじゃあ減らそうっていう風なところに行き過ぎてしまうと、欠品を、機械ロスを起こし、お客様に迷惑をかけてね、売り上げに響くっていうこともやっぱ起きてきてしまうので、
なるほど。
まあそこは危険かなと思ってます。
そうですよね。これやりすぎると本当に、あれなんか棚に商品ねえなみたいな感じになっ
い
ちゃうと、やっぱ
や
お客さん離れちゃいますもんね。
ー。なんかそういう経験ないですか、久能さん。
いやー、だからあるんですよ。地区のお店で、明らかにそうなってるような気がするっていうお店がやっぱあったりすると、気持ちはわかるんですけどね。配給は結構、PL にドカンってくるでしょうから。
やっぱなんかおにぎり買いって、全然おにぎりなかったりするとがっかりしますか？
がっかりしますよ。がっかりしますよ。
その時って、なんかじゃあおにぎりやめてパンでも買おうかっていうふうになるんですか？
僕個人的には、おにぎりを買いにコンビニに入ったらもう僕はおにぎりしか買わないので、おにぎりしか買わないというか、おにぎりを絶対買いたいので、あるおにぎり買いますよ。
あるおにぎり買うね。
ツナマヨ食べたいなと思って入ったのに、まあ、塩むすびしかないって、まあ、塩むすび美味しいからいいんですけど、 ちょっとだけ、ツナマヨ分だけがっかりして、塩むすびを仕方なく買いますよね。
なるほど。
でも近くに、いや、絶対あそこ、ツナマヨもあるし、他の納豆巻きも絶対あるし、っていうお店、安心感があったら、やっぱそっちに足は伸び、僕はそういうタイプですね。
まあまあでもそうですよね。普通ね。なんかやっぱり安心感、あそこに行けばいつもおにぎりたくさんあるなって思えれば、そこに初めから向かっていきますよね。いや、
というのはやっ
本当
ぱ
ね、
あるのでね。
廃棄を減らそうとするとどうしてもね、欠品っていうのがついてきてしまうんでね、非常に難しいんですよ。これは発注も含めて、私たちの永遠の課題だなと思ってます。
確かに。じゃあやっぱり安倍さんの現時点としては、廃棄を減らすためにこう発注絞るってアプローチよりかは、こう人を、まあ、少数精鋭にして、ボトムアップアプローチで彼らの、能力や、その気づく力とかをちゃんと伸ばして、任せて、まあ、時間帯によっては少数精鋭、少ないニーズでも回せるように育ってもらうと。
そうですね。
まあ、その方がなんか、まあ、長期的に見てもプラスな気がしますしね。そういう従業員さんにはね、上がっていく時給をぜひ払いたくなりますもんね。
本当そうですね。
しっかりやってくれるなら。なるほど、なるほど。ありがとうございます。まあ、そんなこんなで、まあちょっと時間も迫ってきたんですけど、まとめるとすると、安倍さんにまとめていただくとすると、どんな感じになりますかね。
そうですね。また2026年、今年も始まりましたけど、初めにね、冒頭でお話しした通り、まだまだね、社会の変化は大きくありそうで、ね、それに伴って企業努力というのも、まだまだしていかなきゃいけない。まあ、そんな中で、コンビニエンスストアがね、今年1年やっていかなきゃいけないこととしてはですね、やっぱり人に関する課題や問題というものに対して、しっかりと向き合っていく。ね。で、本当にこう、従業員さん一人一人、もしくは社員さん一人一人が活躍できるような、まあ、環境づくりであったり、まあ、評価であったり、ね。または、理解であったりっていう部分を、まあ、しっかりとね、こう、準備していく一年なんじゃないかなって、僕はすごく思います。まだまだ人件最低時給は上がりますしね。そんな中で一人一人が成長して、もちろん私たちオーナーも、成長する年になっていかなければいけないんですけども、みんなでね、実力ともにスキルアップして、ね、売り上げに貢献できるようなね、一年にできたらいいなっていうふうに思います。
まあ、まだ変化は続いて、ある意味で厳しくなっていく予測でもあるけど、まあ、それに対応できるような準備をする一年であると。いうような感じなんですかね。
そうですね。
ありがとうございます。まあ、そんなこんなで、エンディングいきましょう。
あっという間ですね。
あっという間です。今日はね、まあ、2026年一発目ということで、セブンイレブンコンビニ業界大変革の予想ということで、ちょっと高めの視点でお話をしてきました。
ですね。まあ本当にこう変化は止められないんでね。ただ、お店としての、会社としてのね、準備は全然できるかと思いますので、ぜひ
そうです
ね、
ね。
今年始まったばかりですが、今年1年頑張っていきたいなというふうに思います。
そうですね。まあ、こんな感じでコンビニカタリストはコンビニ経営を先読みね、していく感じで、皆さんで、リスナーさん皆さんに準備していけるような、ヒントとなる内容をお届けしていければと思いますので、今年もぜひコンビニカタリストを皆さんよろしくお願いします。
ぜひ楽しみにしていてください。それでは、コンビニカタリストでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。